時間は絶え間なく流れていきます。その時間は二度と戻ることはありません。流れる時間、その中で奇跡的に出会い、いつか必然的に別れる。それは生きるものすべての営みです。少しの間あなたと同じ時間を、私伊豆真一です。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、こんにちは、伊豆真一です。皆さんいかがお過ごしですか。もうすぐ3月なのですが、私伊豆真一の年末年始の出来事を話したいと思います。実は私伊豆真一はまたもや年末年始にやってしまいました。でというのも、去年の12月31日に喉が痛くて熱も37度5分ぐらいまでですかね、出まして、恒例の年末年始に何かが起こる、そんな伊豆真一となってしまいました。私は単なる、風邪だろうかなと思いまして、市販の風邪薬を飲みましたが、一向に熱が下がらず、ついに38度5分まで上がってしまったのです。喉の痛みもひどくなってきて、病院に行こうと思いましたが、何せ年末年始ですから近くの病院はお休みです。ネットで休日診療を行っているところを調べて行くことにしました。診療所に着いたのは確か午前10時を少し過ぎたくらいだったと思います。ドアを開けて中に入ったら、それはびっくりですよ。たくさんの人が来ていて、思わず一歩下がったくらいですからね。受付の人に、2時間ぐらいは待っていただきますがいいですかと言われました。しかしね、熱もあり辛かったので、はい待ちますと答えて、ごった返した待ち合わせで約2時間じっと待っていたのです。さて、いよいよ名前が呼ばれて診察室に入ったところ、今の状況では風邪なのかインフルなのかわからないと言われたのです。そして、もし熱が今以上に上がって、その熱がですよ、明日まで続いたら来てくださいと言われました。それで診察は終わりですよ。風邪とインフルでは薬の種類が違うから当然でしょうが、2時間待っての結末としてはどうでしょうかね。寂しい限りでした。仕方なく喉の痛みを和らげる薬を買って家に帰ったのです。家に着くなり、おでこに熱を冷ますシートを貼って喉の痛みを和らげる薬を飲んで眠りました。翌日になり、熱を測るとなんと37度まで下がっています。喉の痛みも和らぎ、もしかして扁桃腺が腫れたのかなと思い、市販の薬と熱を冷ますシートを続けました。1月2日と3日の、夕方までおとなしく寝ていたせいか、3日の夜にはお風呂に入れるくらいに復活したのです。次の日の1月4日から仕事です。熱は平熱まず下がり、これなら大丈夫だろうと仕事に出かけましたが、すごい鼻声、周りの人に相当気を使わせてしまいました。誠に申し訳なく思います。これが私伊豆真一の年末年始でした。自己管理ができていないから、風邪をひいたんでしょうが、自己管理、そうです、この自己管理というのが難しいんですね。分かっちゃいるけど、やめられないんですよね。夜更かし、飲みすぎ、食べすぎ、そうなんです。体に悪いことが大好きなんです。ちゃんとしなさいとの戒めでしょうが、喉元すぎれば暑さ忘れるで、毎年同じようなことを繰り返して新しい年を迎えています。台所には年末年始に飲もうと思ったビールがまだ残っています。一体どんだけ飲もうとしたのか、それも原因の一つかなって思いながら、今晩も誘惑に耐えています。さて、フレーズに行きたいと思います。今回のフレーズは、 楽しみにしていた休みがなくなったことを書いてみました。それは松崎の幸せ、それは悲しみの夜となる。追いかけるだけの幸せ、それは痛みの棘となる。差し伸べるだけの幸せ、それはいつしか花となる。です。自分本位の幸せ、相手本位の幸せ、どちらも幸せという。しかし幸せとは断片ではなく、継続と継承があって初めて心に響くものなのである。小さな幸せと小さな微笑みが繰り返され、人は歩いていけるものだと私は信じています。さて、今年に入って私伊豆新一は新しい一歩を踏み出しました。それは縁がありまして、作文教室の講師をリリーフとしてやらせていただくこととなったのです。その教室は都内に2カ所、埼玉に1カ所あります。私の場合は小学生を対象としての講師なので、1年生から6年生までを受け持っています。そして月に一度3つの教室を回ります。月に一度ということもあり、生徒さんたちとはいつも新鮮な気持ちで接することができます。子供は大人と違って束縛のない発想ですから、こちらの方が勉強になることが多々あります。例えばですが、正月の休みはと聞いたところ、お年玉と答えるのかなと思ったのですが、田舎のおじいちゃんおばあちゃんと遊べると答えたのです。確かに今の子供たちは大勢と遊ぶことも遊ぶ場所も減っていると思います。また習い事もあるでしょうから、たっぷり遊べるのは田舎での正月くらいなのかもしれません。その作文教室ですが、リリーフの講師なので、その進め方や指導の仕方などは私が勝手に決めることはできません。テキストを含め、このように進めてくださいと言われます。しかし、なんと言いますかね、私の場合は時々その枠から外れてしまうことがあるんです。作文を読んでいるうちに作詞家としての意識が出てしまうのでしょうか。よく書きましただけではなく、この場合この人はどんな気持ちなのかなとか、夕方という言葉を使わないで表現するとしたらどう書きますか、そんな余計なことをですね、言ってしまう時があるのです。その度に作文教室はないよと自分に言い聞かせています。また、なぜ作文教室の講師を引き受けようと思ったかといえば、作文教室を通して子どもたちが文章を書くことを好きになってくれたら嬉しいと思ったからです。しかし伊豆新一が講師になってから生徒さんの数が減ったり、悪い評判が立ったりしないように努めたいと思っております。もし作文教室に行きたいとか、子どもを生かせたいと思いましたら、伊豆新一でネット検索してください。よろしくお願いします。またこれをバネに、いつか作詞教室を持ってみたいと思います。その時もどうかよろしくお願いいたします。さて、新曲のシナの夢酒場と土俵雷電錦花ですが、面白いねとか、なかなかいいねと言ってくれる人がいます。嬉しいですね。あとはたくさんの人に歌っていただければと願っています。多くの方に歌っていただく、それは作詞家としての醍醐味でしょう。それを目標に頑張っていきます。この前新曲を聴いてくださった方から、この歌は事実なの？と私に聞いた人がいます。せっかくなのでその点を話したいと思います。作品に歴史上の人物を書くときは、その人の歴史を調べ、多くの事柄から歌にしたいいくつかの出来事や背景などを取り上げます。また事実とは異なる昔からの言い伝えも作品に取り上げることもあります。そして調べたことを そのまま書くのではなく、歌としての心情を加えたり、現代に通用する表現に変えたりして 歌詞を書きます。確かにいくら歌とはいえ嘘はよくありません、しかし主人公の、まあ、事実だけを書いてしまったら、それはもはや歌ではなく歴史の教科書になってしまうのです。私たち作詞家は 作詞家であって歴史の専門家ではありません。それでもおかしいよとか、なんでこれを書かないのなどと言われることがあります。私はそのような時、作詞と事実の立ち位置の違いと思っています。例えば作品の主人公がお酒が強くて酔わない人であっても、そこは愛嬌です。お前が継いだそれだけで、なぜか今宵は酒に酔うと書いたら歌としては面白いのですが、まあ、事実としては少し違います。それでも、歌としての許容範囲を自分で設定し、自己責任として書く。それは作詞家としての立ち位置でもあります。ですから作詞家は自分が書いた責任に評判と批評が常に、ついて回るものであることを覚悟しなければならないのです。さて今回は少し難しい話をさせていただきました。時間も迫ってまいりました。早いものですね。来月は3月、春ですよ。卒業など節目の時期でもあります。体調を崩さぬようにしてください。では来月もこの時間にまたお会いいたしましょう。私、伊豆新一でした。
番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。W を2回、WW ラジオで検索、また番組宛にメッセージを送っていただいた方の中から、抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。等しく刻む時計の針も、その時々で自由にその長さを変えます。流れ星のように、あなたと過ごした楽しい時間のなんと短いことでしょう。そしてまたお会いできるまで、私、伊豆新一でした。
わずかばかりの